門郷と
ユノッチの
ディスタン3月2日土曜日21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
7月に入りました。
はい、今日は、
6月が終わった、
ね、謝罪もなく、
うん、やっぱりね、放送事故を経験してからが一人前だよね。
そうなの？
そうそうそう、ね、まあ、やっと私たち一人前になれた感じがしますね。
はい、通常回でお送りいたしますよ。
通常回ですね。
はい。
いや、もう6月終わりね。2022年ももう半分が過ぎました。う
ん、はい。
な、2022年もパッとしなかったな。
うん、あと後半でパッとしようよ。じゃあ。
まあね。なんだかんだね、忙しかったね。
忙しいね。
なんだかんだ忙しいんだけど、なんか結果は出てないよね、なんかね。
悲しくなるわ。一生懸命やってんだ
けどね。うん。いろいろ頑張ってね、いきたいと思いますけども。うん、
はい。
結構大きなニュースが、ありまして。
うん。
結構大きなニュースって言ってもオタクだけなんだけど。
うん。
ドラクエ10。
はいはいはい。
ドラクエ10のオフライン版が、
うん。
9月に発売と。
ほー。
いうことで発表されましたね。うん、
だいぶ前にそのオフライン版が出るっていう情報は見てたけど、
うん、
その発売日が決まったっていうのは見てなかったわ。
あ、そう、9月に出るんですって。
へえ。
ドラクエ10って俺やってないから知らないんだけど、
うん、
あれさ、
うん、
何、もうバージョンアップとかしてないの？
あれも10はオンライン版、オンラインゲームだよね。
そうそうそう、
してんじゃないの？
まだサービス自体は終了してないよね。
うん、
サービス自体は終了せず、だけどシナリオ自体はもう当然終わってんのかな。
あー、どうなんだろうね。
FF11 に一番似てるシステムって言われてるけど。
でもあれも長いね。
長いね。
うん、
長いけど多分 FF11 よりかなり後に、ね、発表されたゲームなんで。
そうだね、うん、
FF11 より先にオフライン版が出ることがちょっとびっくりなんですけど。
うん、FF はね、ほら14だの16だのどんどんオンライン版が出ちゃうからね。
うん、今ドラクエも出てるっちゃ出てるんだけど、
うん、
でもその大規模なオンラインゲームの、
うん、
MMORPG のオフライン化ってなかなかあまり見たことがないので。
そうだね。
そう、だからそれでドラクエ10がオフライン版が出るってちょっとびっくりなんだけど。
うん、
いよいよサービス終わるんかなと思って。
いや、どうかな。
で、にわかにこの FF11 のオフライン版がそろそろ出るんじゃないかってまた盛り上がってるね、なんか。出んのかね。
盛り上がってるだけでいつも終わっちゃうじゃん。
まあね、
携帯版が出るとかいう、
そうそうそう、
あの噂も結構期待してたのにさ。
出るんかな。
うーん、
まあ、いつかは出るでしょうけどね。
どうなんだろう。
それはいつかは出るでしょうけど、 FF11 ってまだシナリオも増えてっかんね。
うん、
オフライン版出されてもね。
そうですね。
まああれか、オフライン版もだからバージョンアップしていくのか。
うん、
ちょっと想像がつかないんだよね。
あー、でもオフライン版出たらやってみたいな。
FF11 ってシナリオが普通に面白いんで、
うん、
オフライン版出たらすごいヒットしそうな気がする。
うん、もうなんか話忘れかけてきちゃったし、うん、あとそうね、好きな時にやめられて、
うん、
うん、そんでそのストーリーを進められるっていうのはオフライン版の魅力かもね。
まあね、
うん、
オンライン版も別に好きな時にやめていいんですけどね。
まあそうなんだけどさ、
お話結構忘れかけてるのもあるけど、
うん、
そもそもやってないミッションとかクエスト結構あるからね。
いっぱいあるよね。私なんていっぱいあるよ。
そうそうそう、まあまあそんな感じでね、今日も行きましょうね。
はい
はい、加藤光と命のリスタンス3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは LISTAN アットマーク NARITA ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。タイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツで、どうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、じゃあ本日のテーマいきましょう。
はい
はい、本日のテーマ、深夜の思い出。
うん、
深夜って夜ね。
うん、
深い夜の思い出ですね。
はい、
どう、深夜に起きてることってあんの？
そもそも私ね、
うん、
寝るの大好きじゃん。
知らねえよ、なの。
大好きなんですよ。眠かったら寝ちゃう人なんで、あんまり深夜起きててっていう思い出がないのね。
ほうほうほう。
まあ、仕事でとかさ、そういうのはあるけど、はいはい、
うんうん、
ふとね、なんか深夜になんかやってたっていうので思い出したのは、
うん、
あれだよ、 FF7 が発売される時、あのデジキューブっていうコンビニでの販売が初めて始まるっていう時で、
はいはいはい、
ね、発売日のあの0時ちょうど に夜中に発売しますっていうので、あの起きてて、で0時にコンビニに走ったっていうのを覚えてます。
へえ、
うん、
買いに行った、わざわざ。
そう、
オタクじゃん。
オタクですが何か。
いや、そう、いやいやいや、すごいゲームオタクっすね。
なんか、だって深夜何してんの？
プラモ作ってるとかね。
なんかね、プラモって私昼間に作るイメージがあるんだけど、なんでだろう。
いや、まあ、プラモも何でもそうだけど、
うん、
気がついたら朝になってるとかっていうことは多いですよね。ゲームもそうだけど。
まあまあまあね、その時間が取れた学生時代とかはさ、うん、やっぱ朝までゲームしちゃったとかいうのはあるけど、
うんうんうん、
社会人になってからって、まあ若い頃はね、あのカラオケ行ったりとかさ、うんうんうん、そういうのはあったけど、
うんうん、
いやー、仕事がきつくなってからはもう明日のことを考えてもう寝ておこうみたいになっちゃったな。
あ、まあそうね、
うん、
いや僕最近あれなんですよね、でも年のせいかわかんないけど4時間くらいで目が覚めるんですよ。
いいな。
3時間か4時間くらいで目が覚めちゃうの。全然疲れとか取れてないんだけど、
うん、
そうで起きちゃうから、
うん、
しょうがないから仕事したりいろいろしてるんだけど、
うん、
仕事したりなんやかんや、俺いろいろ書き物したりとかしなきゃいけないこともあって、
うん、
なんやかんややっててさ、
うん、
でやっぱ疲れちゃうんですよ、
うん、
仕事したりなんやかんやしてると。
まあね、
そうで疲れちゃって寝ちゃうのよ、それで、
うん、
そのある程度、ね、数時間仕事して、
うん、
寝ちゃうんですよ疲れて、
うん、
でそしたらまた3時間ぐらいで目が覚めるんですよ、
うん、
だから1日2回ぐらい寝てるんですよ。
まあ、
そうだからね、
お昼寝したりはしょっちゅうやってますけど。
あ、そう、そんな感じ、そんな感じ、うん、2回とか3回寝ててもう1日がなんか結構でたらめで。
私も今ね、そう、仕事が不規則だからっていうのもあるんだけど、
うんうん、
でもね、
うん、
そう、年取ったらそうやってすぐ目が覚めちゃうって言うじゃん、
おうおう、
でそうなるのを私は待ってるのにまだ来ないのよ。むしろ寝すぎて困ってんのね。
はいはい、
もう暇さえあれば寝ちゃうのよ。
はいはい、
うん、
あのよく寝る人はボケるの早いって言うけどね。結構若年でボケるらしいっすよ。大丈夫ですか？
マジか、
うん、 心配だね。
だから本当ヤクルト1000なんていらないんじゃないっていう。
よく眠れてね、よく眠って目が覚めるならいいんだけど、全然疲れとかも取れてないんだよね。よくないよね。
よくないね。
いいんだけどさ、あと俺さ、うん、深夜っていうと、
うん、
あの最近 F1 のコーナーなんかやってますけど、
うん、
国外のレース、
うん、
特にアメリカインディ500とかさ、
うんうん、
で大体時差の関係で深夜なんですよ。
はいはい、うん、
深夜とか早朝なんですよ、
うん、
モータースポーツって人気ないからさ、
うん、
国内のレースでも、
うん、
昼間やってても生中継じゃなくて、
うん、
今は結構生中継やってたりするんだけど、うん、衛星放送とかで、
うん、
ネットとかでもさ、だけど昔はその深夜に、
うん、
中継じゃなくて録画で深夜にやってたりしたのよ。
はいはいはい、うん、
そうで俺さ、家に泥棒が入ってるのに気がつかなかったことあってさ、
うん、
そう F1 とか夢中で見てて、
うん、
でヘッドホンつけてレース見てるから、
あーそっか、
そう家に泥棒が入ってるのに全然気がつかなかったことあって、
うん、
でまだ実家だったんだけどその時、
うん、
で2階にいて、
うん、
1階にじいさんばあさんがいるんだけどさ、
うん、
要するに2世帯住宅で1階じいさんばあさんがいて、
うん、
2階に私たちの両親家族がいて、
うん、
っていう家だったの。
うちもそうだったよ。
おお、そうね、
うん、
そうやね。それで起きてんの俺だけだったの、
うん、
で俺レース見てた、
うん、
F1 かなんか見てて、
うん、
んで下に1階に泥棒が、うん、ガラス割って泥棒が入ってんのよ、
うん、
俺全然気がつかなくて、
うん、
お前何のために起きてるんやっていうさそう、
うん、
でうちのガンが気がついて、
うん、
うちのガンがなんか下でガラスが割れた音がしたとか言い出して、
うん、
ええー、と思って俺ずっと F1 に夢中だったんだけどみたいな、
うん、
でガサガサうちのガンが起き出して、みんな起き出して、
うん、
で電気がついたの、泥棒が気がついたんでしょうねきっとね、
うん、
で何も取らずに泥棒がさーっと逃げて、
わーよかったね
そうで、うちの自転車で逃げたんですよ。
へ
ーそうそうそう、
自転車取られたってことか。じゃあ被害は窓ガラスと自転車か。
そういうことなんですよ。
へー、
でそれもなんかあらかじめ自転車こうなんていうの、スタンドとかも、
うん、
スタンドを外して、
うん、
壁に立てかけておいて、
うん、
あらかじめだから逃走用にこう用意してるんですよ。
すぐに逃げられるように、
そう
準備しといたんだ。
そう、
へえ。
それで走って逃げよるんですよ。
うん、
それでびっくりしてね、
うん、
で僕もうバイクに乗ってたんで、
うん、
バイクで追いかけたんですよ、
うん、
それでだけど見失っちゃって、
うん、
距離があったんで見失っちゃって、どこ行ったんだろうって感じで結局捕まんなかったの、
うん、
ってことがあって、自転車だけはだから近所のスーパーに置いてあって、
へ
ー、スーパーに多分乗り捨てたんだろうね、
うん、
うん、スーパーに後日で見つかって、
うん、
でその自転車にだからあの無断放置駐輪やめてくださいみたいな張り紙が貼ってあって
、うん、
俺じゃねえとか思いながらさ、
うん、
そうだから後日見つかったんですよ自転車は。
へ
ー、まあだからガラスだけだったんだけどね、
うん、
で警察呼んで、警察が、ま、もうたくさん来て、
うん、
ですぐにね、
うん、
庭で、
うん、
庭でなんか鑑識みたいな人がこういっぱいこう来てさ、
うん、
あの石膏でこう足跡とか残ってないですかねってこう足跡取って、
おい、
そうそう、でこれかなり大柄な男ですねとか言って、
うん、
で足裏にこれ丸いパターンがありますねって、そうで俺自分の足の裏見たらさ、
うん、
丸いパターンがあってさ
お前か
これまさかこの足跡じゃないですよねとか言って、俺の足の裏見せたらさ、
うん、
これですとか言われてそうそう、みんながっくりしてたねそうそう、
ああ違った、
みんなもがっかりしてる、
うん、
そう、そんなことあったりしてね、
うん、
もう深夜の思い出あれですねやっぱね、
うん、
起きてたのに気がつかなかったっていうね。でもそういうことってあるんだよ、泥棒入るんだぜ、気をつけてね。
それヘッドホンしてたのはやっぱり深夜だから、
うんうん、
ご近所迷惑になるし家族にも悪いからっていうのでしてたってこと。
そうそうそう、あ、そういうこと、そういうこと、
はいはい、
うん、 だからね気をつけた方がいいっすよ深夜、うん、そういうなんかこう劇的なドラマチックな出来事はないの深夜の思い出。
ないね。勉強してたとか。
おお勉強してた。
受験勉強とかさ、
はいはい、
テスト前とか試験勉強をちょっとやってるけど、なんかさ深夜のテンションってさ、
うんうん、
集中してわーってやるときはやるけど、
うん、
飽きちゃうと途端にこう、うん、なんか掃除を始めてしまうとかさ、
はいはいはい、
なかった？
だって伊野木さんってあれじゃないですか、基本的に努力とか嫌いでしょ？
どっからそんなセリフが。
いやいやいやいや、基本努力とかこう積み重ねとか嫌いな人じゃないですか。
うん、泥棒に入られちまえ。
なんでやねん、なんでやねん。いやいや、もう昔から努力苦手でしょ。だって
努力努力努力の人ですよ。
嘘つけ。
いや、ほんと？
ほんと？
うん、
絶対努力嫌いな人だと思ってるけど。
いやいやいやいや、努力しないとダメですよ。
本当ですか？
そんな天才じゃございませんので。
アリとキリギリスだとキリギリスでしょ。そういうもんよ。
あの勝手にそのイメージつけないで。ね、もうそこ昔から変わんないよね。
なんでやねん。
リスナー始まった無印の頃からずっとそうだよ。
あ、そう？
うん、
そうかな。
うん、
リスタン始まった頃の方がより過激だった気がするけどね。
あ、そう。
コンプライアンスは意識してなかったよね、少なくともね。
あ、そうですね。
まあ深夜のね思い出、特別ななんか思い出が俺あったんだけど、
うん、
いざここで本番ね、トークでね、
うん、
出てこないってことは大したことないんだね、きっとね。
そうだね。そしてそれほど印象に残る思い出ではなかったってことじゃない。
ってことですね。
うん、
うん、というわけで本日は、深夜の思い出ということで、お届けいたしました。
はい
はい。リスマに告知。
うん、
このコーナーは毎月ね、一つの作品を決めて、うん、みんながその作品を鑑賞して、もう、リスナー様も鑑賞しているという体で、
うん、
ああでもない、こうでもないと、意表を論評していこうというコーナーでございます。
はい。
7月のお題は、オビワン・ケノービ。
うん。
ディズニープラスですね。スター・ウォーズ。
スター・ウォーズ関連作品ですね。
ね。ちょうど、収録日、今日ね。
うん。
今日収録日の前日、昨日。
うん。
昨日の夜、めでたく完結いたしました。
あ、もう終わった。
終わった。
私まだ見てないや。
そうなの。
もう忙しくてさ。
はいはいはい、
うん、
いやー、あのね、これはね、
うん、
オビワンケノビに関しては一気見した方がいいかもしれない。
あ、本当？あ、ちょうどよかった、
うん、ちょうどよかった、
うん、
毎週見ない方がいいかも。あれ、
うーん、
ぶっちゃけると全6話の1話から5話まではそんなに面白くないです。正直ね、うん、そこまででも、まあ僕がね、
うん、
個人的にそのオビワンとダース・ベイダーにそんなに思い入れがないので、
うん、
っていうところもあるんだけど、
うん、
でなおかつ思い入れが強い人は、
うん、
オビワンってさ、
うん、
伝説のジェダイなわけですよ。
はいはいはい、
うん、すごく強いかっこいいジェダイなわけですよ、
うん
うん、でオビワンのかっこ悪い姿なんか見たくないじゃないですか。
うん、
うん、そう、なので1話から5話まではあんまりいいとこないんですよ、オビワンって。
それさ、ちょっとボバフェットみたいじゃない？
あのね、似てる、すごく。
うん、
でボバフェットの方がでも面白いかな。
うーん、
強さを取り戻していく過程っていうのを描くのよ、
うん、
伝説のジェダイが、
うんうん、
で我々は負けたんだっつって逃げ隠れしてるのよ、最初は。
うん、
で帝国の尋問官がやってきて、
うん、
で見つかっちゃってみたいな話なのよ、
うん
うん、でとある人物が人質に取られてそれを助けに行くっていう話になるんだけど、
うん
うん、でその救出の過程でどんどんこう力を取り戻していき、最後はダース・ベイダーと対決するというような話になるんだけど、
うん、
だからその最後のベイダーとの対決までの ため会なんですよ、5話分が、
うん、
なんでひたすらこう弱い、
うん、
弱っちいオビワンが描かれるのよ、
うんうんうん、
最初なんかマグロ切ってたりするんですよ、なんかマグロみたいな包丁で切ってたりするんですよ、一生懸命、
う
ん、で派遣のアルバイトみたいなやってるんですよ、
うん
うん、そんな派遣のアルバイトでマグロ切ってるオビワンなんか見たくないでしょ、だ
ってそんな切ないオビワンやったわ
そうやね、
うん、
そんなアホなんで、それがなんか3回ぐらいなんかマグロ切ってるシーンがあるんですよ
そんないらないんだけど
そう、あのマグロ切るシーン3回も必要だったかなとか思いながらね、今思い返すと
へ
え、そうやねんな、
うん、それ人気的にはどうなの？
やっぱりだからね、1話2話の公開後は、
うん、
もう非難の嵐、
あ、失速しちゃったと、
うん、賛否両論の非ばっかり、
あ
って感じだった、こんな帯は見たくないみたいな、うん、で6話まで見て、
うん、
あ、よかった、6話まで見てよかった、
うん、
振り返る感じ、
ひゃ
ー、そうだから5話まではね、ちょっと正直どうかなというところはありました。
うん、
うん、でも6話で全部消化した感じ。うん、面白いか面白くないかというとちょっと微妙です、個人的には
、うん、はい、
でもまあ最終回中心にお話をしたいかなと、
うん、
というわけで、今月はオビワンケノビ取り上げます、
はい、
ということでリスマに告知でした、
はい、
はい、エンディングです、
はい、
はい、今日はね、いろいろありましたけども、
うん、
まあ、深夜の思い出ね、
うん、
まあ深夜はまあ寝てろってことだね、うん、
そうですね、
あんまり劇的な出来事なかったんだよね、
で起きてる時にはちゃんと、うん、周りに注意を配れ
そういうことですね、
うん、
何が起こるか分かんないからね、
うん、
でもまあ基本寝とけということですね、うん、
はい、
深夜の思い出というテーマで寝とけってオチもあれやけどな
そうね
寝てろと、うん、まあそういうことですね、
はい、
はい、そして来週のテーマいきましょう、来週のテーマ、
はい、何でしょう、
来週のテーマアルバイトの思い出、
お、
学生時代とかねアルバイトしてましたけども、
うん、うん、
ね、アルバイトの思い出いろいろあるでしょ
う、
ね、まあ、アルバイトの思い出をねいろいろね、
うん、
語っていきたいと思っております、
はい、
はい、それでは加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております、
直接送る場合のメールアドレスはリスタン@narita.fm です、
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます、
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています、配信版は編集の内容違ったり、そうですね、一粒で二度おいしい内容となっておりますので、こちらもチェックしてみてください、ただしこちらの配信版では音楽等楽曲等が流れませんのでご注意ください、
はい、また、ラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますんでね、
うん、
再放送を聞ける方は聞いてみてください、
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております、番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください、
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました、それではまた来週。